ここからは毎週火曜日にお送りしております片倉芳美さん台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉芳美さんとつないで台湾のお話、片倉さんにご紹介していただいております。さあ、それではこの時間台湾とつながっております、台湾在住の片倉芳美さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、片倉芳美さんをお迎えしての台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、今ですね、台湾も、秋を迎えてましてね、日本はもうすでに紅葉っていうのが定着した一つのね、この秋の景色になってますよね。
はい、そうですね。
で、台湾の場合ですね、これ以前にもお話したことあると思うんですけど、低地になるとですね、海抜が低いエリアになると、はい、これ紅葉っていう概念そのものがないんですよ。まあ、暖かいですよね、当然台湾って。
そうですね。はい。
だから、いわゆるその紅葉する木そのものがまずなかったりしますし、
はい。
で、もう冬でも常緑樹でね、基本的にこう、木が茂っていて、深い緑色をした木がずっとこうあるので、紅葉っていう概念そのものが全くないんですよ。
はい。
ところが、これ山の上の方に行くと、台湾は高い山がありますから、はい、その上の方に行けば当然これ涼しいわけですよね。で、植生も変わってくるわけですよ。
はい、
そうすると、この落葉する木が多くなって、で、紅葉もちゃんと見られるんですよ。
はい、
ね、で、それをですね、これもちょっと面白いところなんですけどね、台湾の人々は、こういう美しい台湾の紅葉を実は知らないんですよね。
へ、
まあ、知らないというよりは知らなかったと言った方がいいでしょうね。
はい、
で、多くの台湾人は紅葉って言ったらこれ日本に行くんですよ、みんな。で、東北地方だとか北陸だとか、はい、京都だとか、こういったところに行ってこのモミジやイチョウなんかを見るのが台湾の人々の頭の中にある紅葉なんですよ。
はい、
ところが今お話したように、台湾でも山の上の方に行けば
ね、
当然これ紅葉する木がちゃんとありますし、
はい、
結構見事な眺めになったり してるわけですよ。で、これがずっと日本がいいとみんな思っていた、日本の紅葉こそベストな紅葉なんだと思っている人が多分、圧倒的に多かったはずなんですよね。
はい、
ところが今コロナですよね。で、日本旅行ができなくなっちゃったわけですよ。
はい、
で、この人たちはどうしたらいいのかね、台湾って人口2355万って言われてるんですけど、
はい、
この2355万のうちの約1100万人が年に1回海外旅行をする人たちなんですよ。だから海外に対するこの関心とか興味ってものすごく強いんですよね。
高いですね。はい、
で、1100万の出国者のうち半分ぐらいが日本に行く人なんですよ。
はい、
だからこれもね、台湾の人々が見つめる日本への眼差しっていうのはいかなるものかって分かりますよね。
はい。
でもこの人たちがみんな出られなくなってしまった。海外旅行ができなくなってしまったっていうこの現実の中で何をしてるか。台湾内の今まで注意を払ってこなかった自分たちの土地の知られざるところを見ていこうっていう流れになってるんですよね。
はい。
ここでこの台湾の知られざる紅葉が知られるようになったんですよ。で、今、私もね、で、私自身もね、台湾もう25年いますけど、やっぱ台湾に長くいても、台湾長く暮らしている日本人なんかの間でもね、台湾の紅葉っていうと、皆さんピンとこないんですよ。イメージがないんですよね。
はい。
で、私もそうだったんですよ。で、こうやって、海外旅行ができなくなってしまった。で、我々にとっては日本に戻ることができなくなってしまった状態の中で、台湾の今まで見向きもしなかったこの紅葉を探し始めたんですよね。そうしたら意外にすごいじゃないかっていうことなんですよ。
はい、
で、私も毎週のようにですね、山に入ってこの風景を写真撮って回るんですけど、非常にね、綺麗だし面白いんですよ。
はい、
で、面白いっていうのはどういうことかっていうと、まずこれもね、前回ちょっとお話したことと少し重なるんですけどね、日本のイメージっていうのは基本的に真っ赤になるとか、
そうですね、はい、
ね、こう埋め尽くしたような赤が広がるとか、
はい、
そういうものを紅葉ってイメージしてますよね。ところが台湾はそうじゃないんですよ。もうこれ前回ちょっとね重なってしまいますけれども、 まず赤っていうのがまず暗い赤から燃えるような赤から、
はい
ね、オレンジ、すべてまずあるわけですよね。あと黄色、あと深緑、
はい、
あと緑、そして青空と白い雲が入るんですよ。つまり色のバリエーションが、グラデーションが非常に綺麗なんですよね、はい、台湾の紅葉って、あと日本とこれも随分違うなと思うんですけど、例えば日本だと川沿いなんかは逆に冷気が漂う関係で早く紅葉しますよね、でだんだんその暖かいところに関してだんだん色が染まっていくって流れがあると思うんですけど、はい、台湾の場合はその初めからそういう流れがないんですよ、だから木によって初めからもう綺麗に紅葉するところと、そのすぐ隣にあるにもかかわらず全く紅葉してない葉っぱがあったりするんですね、
はい、
だからいろんな色合いのその葉っぱが混じるんですよね。混じるというかこう折り重なるんですよ、
はい、
これがね、その台湾の紅葉の特色だと思うんですよね、で、まあ、これは我々日本人から見ると非常にこれは面白い風景なんですよ、
はい、
で前回もちょっとこれね、またごめんなさい、繰り返しになって申し訳ないんですけども、まさかと思われる組み合わせってのがあるんですね、これちょっとびっくりしますよ、これね。まず紅葉している綺麗なこの赤の手前に菜の花畑が広がってたりするんですよ、
はい、
で普通に考えたらこれ菜の花と紅葉って重ならないですね、時期がね、
時期的にはね、そうですよね、
うん、むしろこれ反対の時期ですよね。
そうですね、
日本だとね、
逆ですよね。
紅葉が10月だとしたら菜の花は5月ですよね、
はい、
だこういう組み合わせがあったりですね。あと私はまあこの間ね、行ってちょっと日曜日に行ってきてびっくりしたのは、アジサイが咲いてるんですよ、でアジサイが咲いてる後ろに紅葉が見られる、
はあ、
これも正反対の季節ですよね、これね。
そうですね、
うん、であとね、これも日本では珍しいんじゃないかなと思ったのは、紅葉を眺めていたら手前を蝶々が飛んでいくとかね。
はい、そうですね。
これちょっとありえないですよね。
ないですね、
時期合わないですよね、これね、うん、そういうのがあったり。で私は鳥の撮影がまあ好きなので、まあ、鳥の撮影なんか行くんですけど、はい、これ鳥の撮影するときはどう何を狙うかっていうと、この紅葉してる木に止まった鳥を狙うんですよ、
はい、
で台湾特有の鳥、台湾にしか、世界の中で台湾にしかいない鳥っていうのは、まあ、何種類もいるんですけど、29種類今いるんですけどね、この鳥が南国だとみんな思ってる、私自身も南国ってイメージを持ってますから、これが秋景色の中に鳥がいるっていうことがすごく面白い絵になるわけですよね、だからその鳥がこの紅葉した枝葉に止まる瞬間を待ってシャッターを切るわけですよ、でそういう楽しみがあるんですね、うん、でやっぱりこういうのはね、この時期にしかないんですよ、もちろんね、台湾でね、はい、でただこの紅葉そのものの時期もちょっと日本とはちょっと印象が違っていて、
ちょっと気になりますね、
例えば、はい、
気になりますね、期間ね、期間がね、
はい、日本だって、ね、結構ね、桜とか紅葉っていうのはタイミングを逃すとすぐダメですよね、
はい、
年によっても変わりますし、あとは時期がすごく短い、
はい、
ね、だからベストな時に行けたらラッキーって皆さん思いますけど、台湾は結構ね時期が長いんですよ。
長いんですか、
はあ、ね、結構ねそのまあ一つの場所、特定の一つの場所において3週間ぐらいこの紅葉を楽しめることがあるんですよね。
へ
え、随分長いですよね。3週間って言ったら普通、紅葉って終わっちゃうと思うんですけど、3週間同じ場所でこう同じ景色が楽しめたりするんですよね。こういうのもすごく独特な、まあ、植生というかね、面白いですよね。
はい、
であと、こういうのも、まあ、すごい面白いんですけど、あともう一つ興味深いのがですね、花がたくさん咲く土地なんで、
はい、
花とこの紅葉の組み合わせっていうのをいろいろ楽しめるわけですね。さっきのアジサイだとか、菜の花とか、コスモスとか。
はい、
でコスモスってね、こう秋のこう雰囲気あると思うんですけど、コスモスの秋と紅葉の秋は違いますよね。同じ秋だけど、コスモスっていうのはそもそも山に咲かないですから、
はい、
この組み合わせもなかなか珍しかったりするわけですよ。
そうです、確かにね、そうですね、
だからね、ちょっとこう日本とは異なった秋の景色っていうのをね、こう楽しめるんですよね。
いや、片岡さんの、あのね、ツイッターなどにも写真ね、掲載されてますが、綺麗ですよね、本当にね。
そうですよね、はい、あのだから多くの人たちは意外に綺麗って見ないんですよね。あのみんなそのまさか台湾でこんなに綺麗な紅葉が見られるとは思ってないので、台湾の人も含めてね、だから今年去年と今年に入ってこの台湾の人々、特に写真が好きな人とかね、
はい、
あのこういう人たちがまあ、ハッとさせられたんじゃないですかね。
そうですね、あの片岡さん、いわゆるそのなんかこう静寂さの中の紅葉みたいな、そういう佇まい の, あの絵もちゃんと出てるっていうのがすごいびっくりしました。
まあ、そうですね、まあ、もちろん、ね、山の中なんでね、
はい、
人がまあ多くないっていうのはまあるんですけど、ただやっぱりね、こう、まあ、一つ面白いなと思ったのは、その静寂って今ね、鈴木さんおっしゃったけど、はい、あの逆にこれあの鳥の声とかは響き渡ってるわけですよ。
あ、現場では、はあ、
これも意外に日本にはないんですよね。小鳥のさえずりが賑やかに聞こえる中で紅葉を楽しむ、ちょっとイメージ湧かないですよね。
そうですね、
普通日本だと例えば京都なんかイメージしていただければ分かりますけど、これ静寂の中でも紅葉を楽しむっていうことが、まあ、定番ですよね、日本人にとっては、
はい、
ところがそこにこう美しい鳴き声で鳥たちが歌を歌い続けるっていうのはね、
はい、
なんかこう独特なね、こうちょっと日本にはない感覚をね、はい、楽しめるわけなんですよね。ただね、一つ、まあ、最後にね、ちょっと一つお話しなくちゃいけないのは、まず思ってる以上に寒いんですよ。
はい、
これ台湾の冬をね、舐めちゃいけないんですよね。台湾はもちろんね、南国のイメージは確かにあるんですけど、
はい、
結構ね、台北とか高雄とか台南とかね、この台湾の北部だけじゃなくて南部であっても結構ね、風が強くてね、寒いんですよ。
はい、
結構冷え込むんですよね。で、山に入ると、例えば私はこの間日曜日に行ってきたところは海抜1780メートルの地点だったんですけど、
はい、
もう朝なんか行くと氷点下にはなってなかったですけど、まあ5度以下ですよね。で、そこにこう風が吹いてるんで結構寒いんですよ。
寒いですね。
で、湿度が高いので、やっぱり体感温度も低いのでね、結構ね、舐めてかかると結構寒さで大変な思いするっていうのがあるんですよね。
はい、
でそういう中だからこそこの美しい、ね、景色が楽しめるとも言えるんですけど、やっぱり、ね、この花が咲いて蝶が舞ってる中で紅葉を楽しむっていうのは少し台湾ならではの体験なのかなって思ったりもしますね。
はい、ありがとうございます。ここまでは台湾エクスプレスのコーナー、片倉芳美さんと台湾とつないでお話ね、ご紹介していただきました。紅葉の話題でね、片倉さんに今週も楽しいお話ね、教えていただきました。台湾在住の片倉芳美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。